入眠夜話。人の心、特に自分の心ほど分かっているようで分からないものはありません。どうして私はあの時あんなことを言ってしまったのだろう。どうしてこれほどまでにあの人に惹かれてしまうのか。そして不可解ゆえに、その理由を知りたいと思うのも、また人の心というものです。というわけで、今宵の夜話は、おまけの心理テスト9。もし嫌いな上司が動物だったら。この世にはさまざまな心理テストがあります。それらの多くはもちろん、心理学などから得た知見をもとに作られているわけですが、では、その信憑性はというと、ものによってかなりの幅があるのも事実です。これからお出しする心理テストは、そういう意味では比較的ライトなものだと考えてください。あくまでお休み前のお楽しみ、程度に捉えていただけましたら幸いです。それでは参りましょう。ある朝、会社に出勤すると、あなたが密かに嫌っている直属の上司が、なんと動物の姿に変わっていました。社内では、かわいい、癒される、と大好評です。しかしあなたは、相変わらずその上司のことが苦手。動物になった上司の動きがやけに目について、イライラしてしまいます。さて、あなたの上司はどんな動物になったのでしょうか。次の4つの中から選んでください。深く考えず、直感で選択してみてください。A、声が大きい、陽気なライオン。B、動きが少ない、眠たげなパンダ。C、賑やかに動き回る猿。D、まったり、癒しのカピバラ。の4択です。簡単に繰り返します。あなたが苦手な上司の姿が、ある朝動物に変わっていました。その姿は社内では好評ですが、あなたは上司の動きが目についてイライラしてしまいます。さて上司は、A、声が大きい陽気なライオン、B、動きが少ない眠たげなパンダ、C、賑やかに動き回る猿、 D、まったり癒しのカピバラ。どの動物になっていたでしょうか。少しだけ時間を置きますが、あまり深く考えず直感で選んでください。 さて、よろしいでしょうか。あなたの苦手な上司は、A、声が大きい陽気なライオン、B、動きが少ない眠たげなパンダ、C、賑やかに動き回る猿、D、まったり癒しのカピバラの四つのうち。どの動物の姿になったか、選択はお済みでしょうか。診断結果に参ります。この診断からわかることは、あなたのコンプレックスです。あなたが動物に変身した上司に苦手意識を持つ理由は、それがあなたのコンプレックス、つまり劣等感を刺激するからです。上司の姿や動きの特徴は、あなたが心の中で、見ないふりをしたい、向き合いたくない、と思っていることを強烈に意識させ、それが嫌悪感に結びついているのです。それでは、あなたの心の内に、どのようなコンプレックスが潜んでいるのか、その深層心理を紐解いていきましょう。A の声が大きい陽気なライオンを選んだあなたのコンプレックスは、落ち込みやすく立ち直りが遅いことです。あなたの心の奥には、繊細で傷つきやすい部分があるようです。それで一度落ち込むと、立ち直るまでに時間がかかってしまうことが多いのではないでしょうか。そのため、いつも明るく前向きな人や、堂々として見えるタイプの人に会うと、威圧感を覚え、圧倒されてしまう傾向にあるようです。実は、明るく前向きな人が苦手だという人は、そう珍しくありません。人生の辛さや痛みを味わってきた30代以降の人によく見られる傾向です。あなただけが悩んでいるわけではないので、どうか安心してください。B の動きが少ない眠たげなパンダを選んだあなたのコンプレックスは、人気や人望がないことです。あなたは周りから愛されていない、期待されていないと感じて、心ひそかに傷ついています。そのせいで、人からチヤホヤされるアイドル的な存在に対し、少しだけ素直とは言えない感情を抱きがちなのではないでしょうか。見た目が魅力的な人は、大した努力をしなくても、ただそこにいるだけで注目を浴びて人気者になっているように見えます。そんな人を見ていると、つい、もう少し自分のことも認めてほしい、という複雑な心理になることもあるでしょう。ただ、人気や人望がある人というのは、周りから固定イメージで見られていることも少なくありません。ちょっとした表情や仕草、その時の行動などで、イメージを裏切られたと がっかりされることもあり、人気者ゆえにつらい面もあるようです。勝手に期待されて、勝手に失望されるぐらいなら、そもそも期待されない生き方の方が、気楽に自由に生きられるのかもしれません。C の賑やかで動きの多い猿を選んだあなたのコンプレックスは、味方が少なく、どこに行っても孤立しやすいことです。あなたは賑やかで動きが多く、おしゃべり好きなタイプの人に強い警戒感を抱いているようです。もしかしたら、過去に学校や職場などで、おしゃべりで噂好きなタイプの人から不利益を被った経験があるのではないでしょうか。その一方で、おしゃべり好きな人が周囲から好かれ、簡単に友達グループを形成する姿も見てきたはずです。そんなあなたは、賑やかで友達が多い人を見て、自分には仲間を作る能力が欠けているのではないかと落ち込んでしまうこともあったかもしれません。なるほど、おしゃべりで賑やかな人は仲間に囲まれて楽しそうに見えます。しかし、それだけでは周りがその人のことを心から信頼しているとは限りません。たくさんの友達に囲まれることよりも、たった一人の心から信頼し合える友達を持つことの方が大切であることを、しっかり心に留めておきましょう。そして最後の D、 まったり癒しのカピバラを選んだあなたのコンプレックスは、些細なことに気を取られてしまうことです。あなたは友達や家族から、そんな小さなことは気にしなければいいのにと言われて、気にしない方法が分かったら苦労しないよと感じたことはないでしょうか。あるいは、気を使わなくてもいいのにと言われても、気を使わない方法が分からないんだよと思ったりしていませんか。だから、カピバラのように、のんびり、おっとりとしていて、細かいことは気にせず、のんびりとマイペースを貫いている人の様子に、コンプレックスを刺激されてしまうのでしょう。そんなあなたには、気にしない、というよりも、反応しない、ことをおすすめします。いちいち気にしないことは難しくても、意識していちいち反応しないことはできるのではないでしょうか。反応しないという行動が、やがてあなたの心に影響を及ぼして、気にしないことを可能にしてくれるかもしれません。さて、これですべての選択肢についてお話ししました。 診断結果に心当たりはあったでしょうか。なぜか相手のことを苦手だ、嫌だと感じてしまう。その原因が自分自身の劣等感、コンプレックスにあることは、実は珍しくありません。誰もが心の中にコンプレックスの一つや二つ抱えて生きているものです。もちろん、それと正面から向き合って克服しようとするのは素晴らしいことです。しかし、それも個性だと受け入れて、そんな自分を愛してあげる。コンプレックスをあなたの生涯のパートナーとして、共に生きていくという選択も、決して間違いではないのかもしれません。あなたがあなたの心を知るために、今宵の心理テスト、お役に立ちましたでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。